皆さんおはようございます。最初、賛美のリーダーが一週間どのように過ごされましたかと言いましたけども、皆さん一週間どうだったんですか。一週間あまり光がなかったので、雨で雲で、まあそうだったんですよね。天気も寒くてあまり、良くない一週間だったと思いますけれども、でもその中でも神様の恵みまた導きがあったと信じます。それぞれまあ主が必要なすべてのことを満たしてくださったと信じます。ハレルヤ。その今日一日もまたこの一週間も神様の恵みが皆さん一人一人にまた教会に家庭にたくさん注がれますように祈ります。ハレルヤ。今日は、タイトルが、ちょっと、バトルみたいなことですね。受け入れ VS つまずき。なんか戦うような、感じなんですけれども、この、ところを、書店に乗り換えで、少し自分一人で読んで、メッセージするというように、まあ、感動されて、今日は共に皆さんと分かち合います。皆さんの、ふるさとは、どこでしょうか。現在住まわれているところが、ふるさとである方もいらっしゃるし、そうでない方もいらっしゃると思います。ふるさとという言葉を皆さん聞くとき、皆さんはどんなイメージが浮かばれているんでしょう。暖かくて、なんかいいイメージを持っているんでしょうか。そうではなく、いやこのふるさと考えたくもないというイメージでしょうか。まあ、人によって、違うと思いますけれども、ほとんどの人たちに、とってふるさとといえばなんか懐かしいところ、また、行きたいところ、いついても誰かが喜んで迎えてくれると思うところだと思いますね。特にですね、ふるさとといえば、大黒ということが、浮かばれるんですよね。お母さんということ。僕のようにですね、外国で生活する人たちには、このふるさとといえばですね、今日でももうすぐ行きたいってその頃なんですね。特に最近は、コロナのことで、行きたくても行けない状況でしょう。どんな外国人でも、まあ自分の国に帰っていくと、持っているビザが切れちゃって、戻ってこない状況なんです。だからこそ、もっと行きたくなるということですけれども、早くこの、政策が、夏休みになる前にですね、これが緩和されるということを今願っています。メッセージの始めからこのふるさとということを話して、どうして心を騒がせるのですかというような方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日の箇所を見たらイエス様が郷里に行かれたと書いてあります。皆さんここで記事を出します。イエス様が行かれた郷里はどこでしょうか。知らないですか。皆さん普段ふるさと郷里といえばどんなところですか。父祖から住んできたところか、自分が生まれて育ったところということですよね。じゃあそしたらイエス様が生まれたところはどこですか。生まれたところ、そうですね、ベツレヘムです。ベツレヘムがイエス様が生まれたところです。じゃあそしたら今日の六章の一節を見ると、イエスは郷里に行かれた書いてある。この郷里どこに行かれたというでしょうか。ベツレヘムではなく、さっき言われたナザレというところです。なぜなるとイエス様は生まれたのはベツレヘムですけれども、育ったところはナザレで育 そうしました。このマルコの福音書では書いてないんですけども、ルカの福音書では確かにはっきり書いてあります。イエスがナザレで育ったということです。だから今、イエスが行かれたところは、どこは、ナザレという町なんです。ナザレというところはですね、カペナムというその、大きな都市で、南西の方に少し行くと、小さな田舎の町なんです。そこでイエス様は、育って、そこに親と兄弟たちがもう住んでいました。当時はですね、同じ名前を持っている人たちが結構多かったんですね。特にイエスとか。それはまあ、イスラエルの歴史的なことがあるんですけども、うん、このイエスの名前が結構多いので、地名をつけて名前を呼ぶことが一般的でした。それで聖書を見ると、イエス様をナザレ人イエスというふうに人たちは呼びました。だからイエスが今行かれたところはナザレというところなんですね。じゃあそれではイエス様はなぜ、郷里に、まあ、ふるさとに行かれたでしょうか。これを最初に、読んで思い浮かんだのはですね、いや今までたくさんイエス様が働いたから少し疲れているから少しでも休めるために行ったのではないかと思いました。今、交渉まで見るとですね、たくさんの働きをしました。私たちも一生懸命に働いて、まあ疲れるとき、いや、少しでも休みたいというときありますね。そのときには、どこかでも行きたいということですね。そこが今、イエス様は、ふるさとだった、私は思いましたけれども、でも、続くこと、言葉を見ると、弟子たちもついて行ったと書いてあります。弟子たちも一緒に行きました。皆さん、普段休む時には、一人で行くか、家族で行くんですよね。せっかく休むのに、仕事に関係する人たちと共に行くのは嫌ですよね、あんまりね。いい関係だとしても、仕事の関係の人たち行かないと思います。じゃあそれではイエス様がふるさとに休まれるために行かれたのでもお母さんのご飯が食べたくて行かれたのでもない、何か目的があるから弟子たちを連れて行かれたのではないかと思います。イエス様は今ラビ、先生としてご自分の弟子たちを連れて行かれたということです。マタイはこのことについて、何も書かなかったんですけども、マルコは弟子たちと共に同行したと、まあ、ちゃんと書いてあります。これはマルコの福音書、ルカの福音書、マタイの福音書全部出ているその試験なんですけれども、まあこれは弟子たちの訓練をするため行かれたというように理解しても大丈夫だと思います。どんな訓練をさせるために田舎のナザレまで行ったでしょう。この問いを皆さんちょっと覚えていってほしいです。じゃあ2節を見るとですね、イエス様は安息地になって街道で教え始められたと書いてありますね。当時は街道にラビが尋ねると、この街道司が聖書を教える時間をあげました。ちょっと教えてくださいと頼んだですね。まあ、イエス様は今そのチャンスを得たというですね。当時の聖書は巻物ですね。今のように本の形ではなく巻物でした。また何章何節書いてありません。ずーっと同じ文字ばかりで数字はないんですね。書いてありますから、それを 自分が読みたいところをパッと開いて読むのが難しいんです。立法学者たち、聖書を研究する人たち以外にはそのことを読むことが難しかったんです。しかしイエス様は巻物を開いて、その自分が選んだところを読んで、まあ、そのことについて説明されました。人たちに教えました。そのイエス様の教えを聞いた人たちは皆驚いたと書いてあります。なぜ驚いたでしょうか。マルコの表現によると、イエス様の知ある言葉に驚いた。力あるなんか技に驚いたということです。特にマルコの福音書一章で、このように研究していますね。話しているんです。イエスが律法学者たちのようではなく、権威あるものとして教えられた。この言葉を考えてみると、今まで聞いたことがない話をイエス様が教えた。それで驚いたというふうに考えてみることができると思います。推測はできるということですね。イエス様がどんなところを今どんな聖書のどの部分を読まれたのか、またそれを解き明かしたのか書いてありません、マルコでは。しかしルーカの福音書ではちゃんと書いてあります。そこがイザヤ書61章1節2節のところなんです。このルカの福音書では4章18節にその言葉が出ていますけれども、私少し読んでみます。主の霊が私の上にある。貧しい人は良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われた人には解放、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。アメン。このイザヤ書61章1節2節の言葉を今読んで、それを教えられたということなんです。この言葉はですね、イエスご自身がこの地に来られた目的、またこれらのことをこれからどんな働きをされるのかを今見せる、まあ話したの部分だと思います。結局、イエス・キリストがこの地に来られたのは、メシアとしてこの地に来られ、人たちのことを、まあ解放してあげるために来られたということ、神様から使わされたものだということを明らかにした箇所がこの61章の1節2節のところです。それでいろんな奇跡まで行われて、またご自分がメシアであることを表されたということです。それを見て人たちはみんな驚いたということ。立法学者たちやまたパリサイ人たちにとってはこれはショックでした。人がメシアだ、神の子だということを今話しているということです。なので、まあこの事件があってからイエス様の働きが注目されました。立法学者たちやまたエルサレムの宗教指導者たちに注目されて、この働きをすることが難しくなりました。でもこのふるさとの人たちが驚いたもっと大きな理由があります。これは律法学者たちまたパリサイ人たちが驚いたことで、ふるさとの人たちが驚いたということは、今まで自分が知ってたこのイエスではなかったからですね。今まで30年間見てきた人ではない。どこかが違う。不慣れてしまう感じ。そこでびっくりしているということです。 大工ヨセフの息子イエスと違う姿を今見せてるんですね、イエスが。で、自分が知っていた人ではありません。そういうことです。全然知らない人のようで、私が愛してきた人なのか、私が好きだった友達会ってるというように人たちは感じて、それを感じられるとですね、近づく憎くなるということです。それでナザレの人たちはイエス様につまずいたというふうに書いてあります。つまずいた、これは受け入れなかったということもあるし、排斥されしたということもあります。イエス様を受け入れなくて、まあ排斥する、その中にはですね、友人もあります、友達もいます。特に血を分け合ったこの兄弟たちもいました。皆さん考えてみてください。せっかくふるさとに行きましたけども、その人たちから共有されること、本当に心痛いことではありませんか。このことをイエス様が今弟子たちと共に経験されたということです。今日の言葉を見るとですね、二つの部類の人たちがイエス様に対してつまずいていることがわかります。一つはさっき言いました律法学者たちとパリサイ人たちのように、宗教的な問題でつまずいた人たちです。もう一つの部類はナザレの町の人たちのように、今まで交わってきた人たちです。このような人たちはですね、私たちにイエスを信じる前のあなたがもっと良かった、その前に戻ってきてほしいと言うかもしれません。イエスを信じる前のあなたがもっと良かった、今はちょっと全然違う人のように見えるというですね。皆さん、冒頭で私がイエス様がなぜ弟子たちを連れて行かれたと思いますか、どんな訓練をさせるために連れていたと思いますかと質問しました。覚えていますか。今日はですね、このイエス様につまずいた人たちを通して、弟子たちを訓練させるイエス様の本当の御心は何なのか、そのことを見たいと思います。僕もこのような、観点で、この聖書を見たことが初めてです。今まで読みましたけども、もう、どのように解釈すればいい、こんな福音的なことで接近しましたけども、こんな観点で、つまずいた人たちを通して、イエス様が今何をしたい、弟子たちを通して、私たちに何を教えてあげたい、というそのことを見たいと思います。まあ、最近、祖典祈り会で、マルコの福音書を今見ていますけれども、神様の恵みで、まあ、新しい観点で言葉を今、見ることができました。本当に楽しいですね。私だけ楽しいかもしれませんけども、この楽しさ、共に感じたいと思う方はですね、祖典祈り会に出てほしいです。うん、私ももう見るときですね、おお、楽しい、面白いと、まあ、全然違う観点から見えるようになった。じゃあイエス様につまずいた一つのケース、さっき申し上げました律法学者たち、またパリサイ人たちのような人です。宗教的なことでつまずいた人たちなんです。この人たちはですね、すでに聖書についてよく知っている人たちです。律法に対して専門家です。長い信仰生活をした人たちです。だから 自分なりの固定観念を持っている人たちです。このマルコの福音書後ろに出る7章を見ると、昔との言い伝えを守ることを大事に思う人たちがこの律法学者たち、パリサイ人たちです。すなわち、伝統を大事に考えた人たちですね。このような人たちはですね、新しいことに対して脅威反応を見せるんです。あ、これ慣れてないこと。伝統を守ることを強調します。それで、今までこのやってきたこの方式をなぜ変えようとしますかと、心から反発する人たちです。もちろん皆さん、伝統を守ることはいいことなんです。イエス様も伝統が悪いとは言えなかったんです。言ったことはあります。言われたことはないんです。でも、イエス様が話していたことは、7章で、まあ、イエス様が話していたことは、イザヤ書の言葉を借りて、口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れていると言いながら、神様の御言葉より人たちが作ったものを伝統という名でラッピングしたものをもっと大事に考える人たちに対して責められました。伝統自体が悪いということではなく、本来の意味を失ってしまうことに対して神イエス様は責められたのです。私たちも信仰生活をしていくとですね、自分も知らずのうちに伝統というものに縛られる場合があります。最初何かを行った時のこの昇進と精神は失って、形式だけが残って、それを守っていこうとする固い心、その場合があります。それを伝統を守っていくというように思うんです。周りの他の人たちはですね、新しいことに対して歓迎して喜んで受け入れますけれども、自分一人だけが気に入らない、その場合があります。もちろん人によって違います。しかし誰でもその可能性は持っています。今日の言葉のようにつまずいてしまうということです。人につまずくか、何かのことにつまずくか、何か物につまずくか、もうその可能性は誰でも持っているということです。なので皆さん、いつも自分のことをよく顧みる必要があります。そうではないと、頑固さ、また合衆、それで今神様の仕事を妨げる人になる可能性がいつもあります。気をつけなければならないことです。じゃあ二つ目の部類は、自分がしている人ではないという感情を感じる人たち。今まで考えてきたと全然違うんだってことです。この人たちは宗教的なことでは、まあ、大きな影響はありません。ただ感情的に、あ、ちょっと今、ま、以前と少し何か違うってことです。ナザレの町の人たちがそうでした。ナザレの町は大きな町ではありません。田舎ですね。だから、 町の人たちは互いによく知ってたと思います。もちろんイエス様についてもよく知ってたでしょう。その人たちがここに書いてあるように、見事に書いてあるように言うんですね。あなたは大工ではないか？もともとこんな人ではなかったじゃん。ということです。あなたの兄弟もあなたの姉妹も私が全部知っているのになぜこのように変わったの？という言うんです。そう言いながらこのもうイエス様を受け入れなかったんですね。イエスにつまずいたと書いてあります。この場合は何でしょう？先入観があります。偏見を持っている人たちです。それで真理を受け入れないケースだと思います。自分が持っている偏見、自分が持っているその先入観で真理が見えないと。イエスをただ人間としてのイエス、大工としてのイエスだけに見るんです。自分が知ってたこの大工の息子はこんなに知恵があるはずではない。はずがないと思って、この偏見を持って見てるんです。これ十分理解できますね。私も人間なので、こんなみんなそのように思うんです。久しぶりに会って人が変わっていると、ああ、いつからそうだったの？と。あなたいつからイエス様信じたの？と。もともとそのような人ではなかったじゃん。と。そういうように言うんですね。それでイエス様にしまじってしまうと。このような場合について、スコトランドの、まあ、昔の人なんですけれども、オスワルド・チャンバーズという人がいるんです。牧師で、また神学者ですけれども、その人は、私たちがすごく弱いから問題ではなく、強すぎるからだと言いました。こういうような場合です。この話は、すべての生活の、信仰生活の中で適用される言葉だと思います。私たちが弱いから問題でなく強すぎるからそれがもっと問題である。これ何の話ですか？自分の考えが、自分の執着が強すぎて、自分の記憶が、自分の記事がとっても確かなもので、それと違うことが理解できないということです。また受け入れることができないと。実に皆さん、自分が弱いからイエス様を信じることができないのではなく、自分が強すぎるから信じられないということですね。弱い人たちは、病んでいる人たちは、イエス様を探します。イエス様を求めます。マルコの一章から出るいろんなイエス様の働きを見ると、病んでいる人たちが、イエス様が行かれるところどころまでもう探してきて、ぜひ癒してください。あなたの衣の房でも触らせてください。というように願います。なぜ自分が弱いことを分かっているから、自分が病んでいることを分かっているから。御言葉を知らない人は聖書を教えるとそれをよく受け入れます。しかし問題は、自分が強いだと思う人、健康だと思う人、もう自分は聖書のことをよく知っている、信仰性が長い信仰性を知った人と思う人は、イエス様のことを受け入れようとはしないんです。その人たちをイエス様を探そうともしないんです。今まで慣れてきたことのことを、それに、まあ従っていくということです。もう、固くなっているから。心が、生活の習慣が。伝道してみるとですね、皆さん、多くの人は、イエス様を信じるもんか、もう自分自身を信じるという人が多いです。このような人は、 人たちはですね、イエス様を受け入れることはできない。いや、受け入れるとしても時間が結構かかります。なぜ自分の我が強いから。ふるさとの人々は今、大工の息子がメシアであるはずがないと思ったでしょう。だから今、カイドで教える姿を見てつまずいているってことです。いや、いつ勉強したの？あなたいつ進学校卒業したの？ということですね。ここが私たちが落ちりやすい落とし穴です。私たちは自分に必要なメシアを求めます。自分に必要なイエス様だけを求めます。自分の考えに合わなければ、自分の期待に及ばなければ、イエス様の言葉もイエス様も自分の人生から追い出します。これは自分が好む祝福だけを望んで、刺されて苦難を受けたこのイエス様の福音は嫌ですと言って断る私たち人間のこの内面を見せてくれることだと思います。自分が考えたこのメシア、自分が信じたいイエス・キリストだけを今求める、この私たちの内面です。これは今ナザレのイエス様のふるさとの人たちだけの話ではなく、私と皆さん、みんなの話ではないかと思います。私たちは表では主の働きすることに対しては誰一人も反対しないんです。いや、当然すべきことだよと思います。それでまたその言います。しかし、それが自分の考えと自分の心と自分の利益とぶつかると共有する傾向があります。今、パリサイ人たちがそうしました。彼らはイエス様に聖書を教えることを許しました。教えてください、言いました。しかし、その内容は受け入れなかったんです。なぜですか？イエス様の話はいつも律法学者たち、パリサイ人たちの祈祷権、その問題のことを断ちするから。あなたはそれを持っているから問題だと。いつもその話ばかりするから、持っていたこの祈祷権を失うことが嫌だから、イエス様の話、断るってことです。パリサイ人たち、律法学者たちは、律法と伝統を守るべきだと言います。その強い考え方があります。それはさっき言った固定観念とか、もう慣れてきたその宗教生活のことで言うものですね。そのため、言葉なるイエス様が人間の姿でこの地に来られたんですけれども、それを受け入れなかったということですね。なぜ自分の心と考えと違うからです。メシアというそのイメージとイエスの姿が全然合わないからということです。もし僕と皆さんがこのような心でこの神様の御言葉を受け入れて、主の働きを知っているのではないか、自問する必要があると思います。今自分の心はどうなっているのか、 今自分の考え方はどうなっているのか。聖書を読むとき、いや、このパリサイ人たち、立法学者たち、この出エジプトしたイスラエルの民たち、なんでこんなに愚かなことをしているの、言っているの、そういうの私は見てるんです。いつも自分はイエス様の味方です。敵ではありません。しかし実際は、自分が出エジプトしたこのイスラエルの民で、パリサイ人で、立法学者で、そういうことですね。そのことをチェックしないと、もういつの間にか自分の心から、人生から、聖霊様を追い出されてしまうことが起こるんです。今日もこの場所に、来られて私たちの心に語られる聖霊様がいらっしゃいますけれども、その話はもう耳を塞いで聞かない、自分の考えだけで礼拝を捧げているかもしれないです。自分のドアをの心のドアを閉めて、自分の中の世界で今信仰生活しているのではないか、こういうことをチェックしなければならないんです。このように、まあ、ふるさとの人たちから、まあ、共有された、排斥されたイエス様は、そこで何人かの病人に手を置いて癒されたと書いてあります。それで、他の技を行うことができませんでしたと書いてありますが、このできなかったということは、イエス様の力が、この能力が制限されたという意味ではありません。人たちが受け入れなかったから、イエス様が働きを、いろんな奇跡を起こることをできなかった、そういう意味ではなく、いくら驚くほどの見言葉を教えても、奇跡を行われても、自ら共有すると、その全てのことは無駄になるから、イエス様はそれをしなかったという意味なんです。素晴らしい教えを聞いても、自分の目で奇跡を見ても、ただそれがもっとつまずくことになると、何の益もない、有益もないからです。もっと心が固くなるから、イエス様はそこから離れて、隣の近い町、村々に行って、伝道しました。これは皆さん大きな意味があるんです。結局このナザレの人たちは、イエス様を教育した人たちは、イエス様の贖いの技から除かれてしまうことになります。自分からイエス様を排斥したからです。主を受け入れないと、皆さん私たちは主の恵みを経験することができません。この受け入れるか共有するか、結局それは自分の責任です。結局イエス様は弟子たちを連れて、まあ、近い村々を巡って教えられたと書いてあります。そして弟子たちに汚れた霊を制する権威を授けられて、二人ずつ、まあ、伝道のために使わされました。その時、まあ、言われたのが、八節から十一節に出る言葉なんです。伝道の旅をするためには、杖一本のほか何も持たないし、食べ物もお金もいらない。履物は入って、で下着も2枚入る、いることは入れないと、いらないということです。またどこででも一軒の家が歓迎して迎えてくれるなら、そのそこから出ていくまでにそこにとどまり、逆に受け入れず言うことも聞かない場所があったら、足の裏の塵を払い落としなさいと言われました。 イエス様は弟子たちに今何を教えられているでしょうか。ふるさとの人たちから共有された姿を見せて、まあ、すぐ弟子たちを伝道のために使わされました。弟子たちの前に共有されたことが恥ずかしくて、早く行ってって、そういうふうにされたんでしょうか？そうではないんですね。これはイエス様は何と言われましたか？まあ、4節を見ると、預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけですと。このように言われながら、伝道者の心構えに対して今教えたと思います。伝道者はこういうような時があるんだと。弟子たちの訓練のために今、ふるさとまで弟子たちを連れて行かれました。そこで、教授されて、共有された姿を見せました。これを通して今、何の訓練ですか？教授される訓練。共有される訓練。弟子たちの立場で見ると皆さん、イエス様はどんな方ですか？奇跡を行われる方、教えに権威がある方です。今までイエス様の姿も働きを見るとたくさんの病人たちを癒してくださいました。死んだ人を起こさせました。また風もイエス様の言葉に従順する技を見せてくださいました。弟子たちにとってイエス様は本当に素晴らしい方なんです。そのような方が今ふるさとで共有される姿を見ました。弟子たちの心はどうだったでしょうか。皆さんショックだと思います。またがっかりしたかもしれません。しかしイエス様はこのことをわざと見せてくださったと思います。いくら能力があって力があっても共有されるんだってことです。なので福音を伝えるとき、人から共有されて迫害されることでがっかりしないでねというメッセージを今伝えたということです。私たちこのように強く見えるんですけど、皆さん本当に弱いです。誰から一言言われると、もうがっかりして、もう落ち込んで、また、絶望して、それが私人間です。イエス様は力がある方ですけども、みんなからを歓迎されたのではありません。私たちは錯覚します。100人いれば100人が全部自分の歓迎してくれると思うんです。しかし人間の世の中ではそんなことはありません。一人でも二人でも、あの手は嫌だと思う人がいるんです。気に入らないという人がいるんです。しかし私は98人を見なくて、その2人を見て、がっかりするんです。落ち込むんです。なぜみんなが私を嫌うんですかと言うんです。みんなではないんで2人です、ただ。なのに私たちは、98人ではなく2人を見てイライラするってことが私たち人間です。今、イエス様も力ある方ですけども、ふるさとの人たちからそういう共助される姿、共有される姿を見せました。この訓練を今イエス様はさせたんです。伝道者はどんな心を持っていくべきなのか。イエス様が弟子たちをなぜ呼ばれましたか。人を救う漁師のため、どういうことでしょう。歓迎してくれる人があれば、その人にとどまって、 強弱する場所があってあれば足の裏の塵を払い落とせば十分だということなんです。忘れてしまってということです。ハレルヤ。気にしなくてもいいんです。それはでも100人の中で98人が自分が嫌いと言ったらそれはちょっとね考え直していかないということですけれども、こういうような訓練を今イエス様はさせたということです。この話を聞いて誓わされた弟子たちは現場で、どんな現場ですか、伝道する現場で自分の必要を満たしてくれる人に出会ったでしょう。福音を受け入れた人にも出会ったでしょう。もちろん共有された場合もあったでしょう。その時は言われた通り足の裏の塵を払い落とせばいいんです。皆さん、ユダヤ人たちはですね、違法の地を踏んだ時、また旅から帰ってきた時は必ず足と衣にですね、違法の地の塵がついていると思って払い落としました。この習わしがありました。これは違法人は汚れた人というような考えがあるからあったからです。イエス様が今弟子たちにこんな行為を求められたことはなぜでしょうか。福音を受け入れなかった人たちを呪うためですか。そうではありません。今イエス様の福音を受け入れなかったこの地域、またその人たちは違法の地と同じのように滅ぼされることを今知らせるためなんです。教師した人たちは自分から自らの責任を負わなければならないんだということをお知らせるためということです。この行為はですね、絶対ユダヤ人、同じユダヤ人は知ってはいけないことなんですね。しかし弟子たちがユダヤ人に対して今この行為をするんですよ。異邦人に対してする行為をユダヤ人にすることを通して今警告することなんです。これは神の国は御言葉と信仰と従順によって入られるところなんですけども、足の裏の塵を払い落とすことを通して救いから、あなた方は救いから遠く離れていることだよということを宣言したことなんです。イエス様の弟子たちの個人的な恨みではなく、神の一人子であるイエス様の福音を、その権威を共有したというこの観点でこれを見なければならないんです。すなわち皆さん、福音を伝えることに対して皆さん、大胆にしなさい、勇気を持ちなさいという訓練です。ハレルヤ。私たちもこの世で今生きているんです。特にこの日本でクリスチャンとして生きていくこと、いろんなことでたくさんの難しさがあると思います。現在はイエス様を信じることで、まあ、お詫びでは迫害されないんですけれども、見えないところで、まあ、いろんな戦いがあると思いますね、見えないところでは差別はあると思いますね。いろんな人たちの話を聞いてみると、いまだにも教会に対しての良くないイメージを持っている人たちが結構います。教会は危ないところ、教会は怖いところ、イエスを信じると大変だよというふうに、いまだにも人たちはそのイメージを持っているんです。それはキリスト教に対しての迫害の歴史のせいだと言えるです。この日本にとって、日本でキリスト教に対しての迫害はですね、豊臣秀吉と徳川家康時代から始まりました。それで明治政府までこれが続きました。明治政府の時260年間、キリスト教禁教令と ということがあったんですけども、それが撤廃されました。260年間キリスト教を信じてはいけない、その例がありました。しかし撤廃されましたけれども、条件がありました。今明治時代の話をしているんですよ。日本市民は安寧秩序を妨げず、かつ市民としての義務に背かない限りにおいて信教の自由を有する、この条件です。ここで市民の義務とは何でしょう。天皇の霊を崇拝するこの神社などに対しての不敬の行為をしないことを意味するんです。信徒の自由が許され、信教の自由が許されましたが、国家信徒また天皇崇拝に反するときは不敬行為に該当して弾圧されました。そのためキリスト教は反国家的な宗教という烙印が押されたということなんです。特に私たちがよく知っている内村鑑上のこの不敬事件がありました。このことによってキリスト教はもう反国家的な宗教に認識されることに、それが大きな役割をしました。こういうような歴史のゆえに、まあ現在も人たちは教会に対してキリスト教に対して怖い宗教、言ってはいけないところ、イエスを信じると大変になるというような認識を持っているし、イメージを持っているんです。この世の中で私たちはどのように生きていくべきなのかということを考えなきゃならないんです。今イエス様の弟子たちも同じ環境に囲まれているんです。みんなが歓迎してくれたのではありません。結局はイエス様は十字架に死けられました。弟子たちも全部散らされました。怖くて迫害がある。これをイエス様はもう知っておられたから、弟子たちの訓練をさせたところです。イエス様は歓迎には歓迎に、脅威には脅威で応じなさいと教えられたんですよ。なぜならば皆さん、続けてそのこの道を行くためなんですよ。信仰の道を、さっき言われたように小さい恐惧で倒れて失望して諦めると、皆さんこれからどうやってこの信仰の道、この旅を進むことができるでしょうか。イエス様は弟子たちが弱いですけれども、彼らを神様の御国の働きに動産させました。共にしたんです。彼らにも汚れた霊を追い払うこの能力、力を授けられました。だから皆さん、脅威されたとしても再び立ち上がってその道を続ける、この続けていく、その訓練をさせたと思います。私たちも同じです。この道、信仰の道、どのように歩いていくべきなのかということを考えることが必要だと思います。弟子たちの観点で見ると、神の国ということを理解できないことだと思います。しかし彼らはイエス様に言われたことで最善を尽くして、まあ、その道を歩いていきました。福音を伝えました。私たちも完璧ではありません。弱いです。さっき申し上げたように、人ごとのことを言われてもうがっかりする、落ち込んでいる私たちです。でも私たちは弟子たちが知らない十字架を知っています。弟子たち経験知らないこの復活のことも知っています。ハレルヤ。 弟子たちよりもマシですよ。時々信仰の道を歩いていくと脅威も拒絶される場合もあります。それによって失望して挫折する自分自身を見る時もあります。しかしそれはおかしいことではない。自分が問題があるからではありません。これはこの信仰の道を歩く人はみんなが経験することなんです。ある面で考えてみると当たり前なことなんです。イエス様もふるさとで拒否されたから、弟子たちもそうしたからです。なので皆さん、福音を伝える時、共有されたり迫害されたりすることで皆さん倒れてしまう、それでそのままいるんじゃなく再び立ち上がって福音の前でしっかり立って主にあって歩いていく一人となりますように祝福します。ハレルヤ。主にあって歩いていくんです。自分の力ではなく主にあって歩いていくんです。諦めずにその道を続けていくことなんです。またもう一つ深く考えてみることは、イエス様を信じることが慣れてしまうとどうなりますか？ナザレの町の人たちのように先入観、また偏見を持ってイエス様を信じる可能性があります。偏見とか固定観念とか。慣れることは皆さんいいことですけども、反面、これはパリサイ人のように、この自分なりの固定観念を持ちやすいということです。すると自分も知らずのうちに心が固くなります。皆さん、私たちのこのキリスト教はプロテスタント教と言うんです。プロテスタントということは抵抗することなんです。改革精神があるんです。ハレルヤ。肯定されるのではなく、毎日毎日新しい例で自分の心を耕しながら御霊によって改革していくことがこのプロテスタント教会なんです。固くなって動かないことではなく、御言葉によって間違ってるってことはそれを悔い改めてまた新しくチャレンジしていくことがプロテスタント教の精神です。ハレルヤ。ただ御言葉によってどうです。イエス様につまずくものではなく、いつも主の御言葉を受け入れてそれに従っていくことが必要だと思います。この道を歩いていくと皆さん、いつかにはイエス様の弟子たちが感じた福音のこの喜び、伝道の喜び、この救いの喜びを経験されると信じます。アメン。弱くても物足りない私たちをイエス様が受け入れてくださいました。また力も与えてくださいました。この、険しい信仰の道を耐えていける力も与えてくださいました。ハレルヤ。そのイエス様を信じて、主が再び来られるその日まで、この信仰を持って歩んでいく、宣言大教会、また、私たち一人となりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美します。